人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
こんばんは、ピーター・バラカンです。今公開中のおすすめの映画があります。ペンギンレッスンというちょっと変わったタイトルなんですけど、舞台はアルゼンチン、時代は1970年代の半ば、ちょうどアルゼンチンで、軍事政権ができた頃、その時代にイギリス人が、英語の教師として、アルゼンチンの、私立学校、で働いています。でちょっと休みを取って隣のウルグアイに行った時に、海岸で石油まみれになっているペンギンでもう死にそうなのが一匹いるんですね。でそれを助けて、油を全部取って返そうとするとそのペンギンが自分にくっついてくる。で困って困ってどうしようもないから結局それをアルゼンチンに持ち帰ることになる。もう普通だったらありえない話だと思ってしまうんですけれど、これは実際にあった話に基づいた、エンターテインメントでもあり、すごく勉強にもなるところでもあり、感動する面もあり、とにかくねすごく見てよかったなという映画でした。イギリス人のコメディアンでスティーブ・クーガンという人がその教師の役を演じているんですけれど、日本ではそんなに知られてないかもしれませんけど、とにかくおすすめの映画です。ペンギンレッスン。
こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。主人公の方が英語の教師でいらっしゃるという、
そうですね。
で、はい、ペンギンレッスンということはなんかこうレッスンがやっぱり
そのペンギンとの関わりによって勉強になることがいろいろあるんですね。
なるほどなるほど、
はい。
さあ今日はですね、デザインの先生についてのお話なんです。今週のライフスタイルゲストはこの方です。キュレーターライターの田代香織さんです。現在2121デザインサイトで開催中の企画展デザインの先生でディレクターを務めていらっしゃいます。今夜はデザインの巨匠たちに焦点を当てたこの展覧会について詳しく伺っていきます。
こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
今回のこの展覧会は今までになかったタイプですね。
そうかと思います。何しろ、6人の巨匠たち、なかなかこの6名が同時に集うことはないかと思います。
実際に今まだ生きている方はその6人の中の1人だけですね。
そうなんです。ディーター・ラムスさんは、現役で現在も活動されていますが、残念ながら他の5名の方は亡くなられていらっしゃいます。
展覧会の中身、そしてデザインの先生たちについてはこの後じっくりと伺います。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はキュレーターライターの田代香織さんをお迎えしています。そして番組では12月12日今日いっぱいまでスペシャルプレゼントとしまして、番組アンケートにお答えいただいた方の中から抽選で20名の方に東京ミッドタウンの商品券5000円分をプレゼントします。詳しくはエンディングにてお知らせします。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
東京の真ん中、六本木、豊かな緑とともに歩む東京ミッドタウン。街の至る所にデザインやアートが息づき、皆様をお迎えいたします。また訪れたくなる街へ、三井不動産グループ。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はキュレーターライターの田代かおるさんをお迎えして、今2121デザインサイトで開催中の企画展デザインの先生について伺っています。まずはこのデザインの先生の企画意図から教えてください。
はい、今回紹介する6名の先生、お名前を挙げますと、ブルーノ・ムナーリさん、そしてマックス・ビルさん、アキレ・カステリオーニ、オトル・アイヒャー、エンツォ・マーリ、ディーター・ラムスの、6名です。3名がイタリアから、そして2名ドイツ、1名は、スイスご出身です。
具体的に言うとどのように違いますか？ざっくり言うと、ね、イタリアとドイツ、スイス。
そうですね、国で分けることはできないんですけれども、まあ、とはいえイタリアはやはりかなり自由に、三者三様に哲学も異なり表現方法もかなり違いますし、非常に自由に、感じられます。一方でアルプスを越えますと、やはり非常に厳格な理論ですとか、それから数学的な思考方法というものが取り入れられ、それを表現に、還元していくという、見え方が全く違うように感じられたかと思います。
お一人だけまだご存命、活躍されていらっしゃいますけれども、他の方皆さん亡くなられているということで、どれぐらいの時代の先生たちなんでしょうか？
はい、主に第二次世界大戦後、50年代60年代を通じて非常に活躍された方たちなんですけれども、一部の方は、戦前からもう活動されております。で、非常に戦後の混乱したというか、物資がまだ乏しい時期に、そのデザインによって人々を幸せにする方法といいますか、そこに何が本当に必要なのか、人間にとって、必要なデザインというものを本当に深く掘り下げて、それぞれが回答を出していたように思っています。
恥ずかしながら僕はディーター・ラムス以外の名前を知らなかったんですけれど、みんなそれぞれ作品、あ、これを作ったのがこの人かっていうのがいろいろありましたけれど、もう全員巨匠、デザイン界の巨匠というふうに思っていいんですか？
はい、デザインを勉強している方でしたらほぼすごい巨匠の集まりだっていうふうに思われるかと思うんですけれども、今回この展示を考案されたプロダクトデザイナーの深澤直人さんが、原案を考えられているんですけれども、私たちもですね、大学で、教えておりまして、でその際に、びっくりするのは、もう今の若い方たちはこの6名の誰の名前も知らなかったり、します。ですので、私たちの世代では、大変な人たちだったわけですけれども、その考え方が、もう若い人たちには伝わっていないということに驚いた部分もありまして、その深澤さんはじめ、今回、川上典子さん、デザインジャーナリストの川上典子さんとともに、それを現代の人たちにどのように、伝えていくか、哲学とともにその魅力、とともにどのように伝えられるかを、考えた次第です。
具体的に何をどのようにデザインをされた方なのかっていう、ちょっと例を挙げて教えていただけますか？
はい、まずブルーノ・ムナーリさんが1907年生まれなので、今回の先生たちの中では最も、古い方といいますか、です。で、ブルーノ・ムナーリさんがこの6名の中では日本でも非常に親しみがある方ではないかと思います。と言いますのは、アーティストとして活動されていましたし、その後、多くの絵本、を出版して、でその絵本は日本でも未だに、翻訳が、刊行されてます。また、 ブルノ・モナーリさんは子どものためのラボラトリーを日本でも開催し、世界中でその子どもの創造力をどのように育むのかというラボラトリーを開いたことでもよく知られています。
あの旅のための彫刻という作品がありましたよね、はい、で真っ平らなものをこう折りたたむと、あ、折りたたむという逆か、
そうですね、
あの立体的になる、はい、ものがいくつか種類があったんですけど、それを見てね、あの三宅一生さんが作った1325という全く同じような発想の、まあ、服もあれば、まあ、主に服ですね、服装、あ、衣服だったんですけど、もしかして一生さんがこのブルーノ・ムナーリさんにその辺影響を受けたんじゃないかなと思ったぐらいでした。
なるほど、それはあの伊勢さんに伺ってみたいぐらいです。
ですね、
はい、あのそうですね、あのムナーリさんは、20世紀の初頭のイタリアで起こった、未来派という芸術運動がありまして、まあ、その運動にも参加しまして、でそこで、で その未来派が、大切にしていた、まあ、コンセプトといいますか、あの動きとか機械というものを非常に、それを表現に変えた運動だったんですけれども、まあ、そこに参加し、ムナーリさん、例えば動きといってもさまざまな動きがありますので、2次元のものを3次元に移すということも一つの運動ですし、あとはその機械ということについても、役に立たない機械、
ありましたね、
はい、というものが作品があって、まあ、それは簡単に言えば、モビールなんですけれども、そのモビールと呼ばずに役に立たない機械というか、あの呼び方をすることで、非常に魅力的なあのムナーリさんらしいユーモアとアイロニーをあの表現した作品で、あのこれもあの大変魅力的なものになってます。ま
あ、今回会場の入り口のところにそれぞれのデザイナーの大きな写真と、あとその人の言葉がこうポスターみたいになっているところがあるんですけど、ムナーリさんのところは、伝えたいという気持ちを持ち続けることとなってますね、
は
い。
あのムナーリさんはやはり子どもと非常に深い関わりを持って、それを表現にもしていた人で、子どもの心を忘れないことという言葉もあの有名なんですが、まあ、今回はですね、やはりこうした先生たちの考えをやはり伝えたいという気持ちを私たちも持ち続けようと、うんという気持ちも込めて、あのこの伝えたいという気持ちを持ち続けることを、うん、あの一つの標語としました、うんうん、はいはい。
そしてマックス・ビルさんはあれですよね、あの大学の先生だ、大学も作られてた方ですよね。
はい、マックス・ビルさんはですね、まあ、バウハウスで学んでいまして、うん、でその、まあ、戦後にバウハウスの哲学を継承する大学を作るためにオトル・アイヒャーさんと共にですね、うんうん、設立をします。そして、初代の学長として、学長になりまして、また建築校舎ですね、あのウルム造形大学の校舎の設計もしていらっしゃいます。
うん、とてもこういろんなデザインがちょっとこう数学的といいますか、計算されたところが見ていて面白いなと思いました、
う
ん、
はい、うん、そうですね、まあ、そして建築だけではなくグラフィックデザイン、そしてプロダクトデザイン、うん、家具、ウルムスールは非常によく知られてますけれども、あ、まあ、マルチなあのその統合的な視野を持った方でした。で今回6名に共通する一つの軸というのが、そのデザインを何かものですとかビジュアルデザインという形でくくらずに、私たちの生活を取り囲むもの全てがデザインである、一つの、表現であるというふうに考えていたところではないかなと思います。
そしてカスティリオーニさんはどうでしょうか。
はい、カスティリオーニさんは、初期はですね、お兄さんのピエル・ジャコモ・カスティリオーニと共に、活動しまして、でこの方はもう好奇心の塊のような人で、今もお亡くなりになったんですけれども、仕事をしていたスタジオに、たくさん無名デザインと呼んでいる道具、もうたわいもない道具であったり、そうしたものがコレクションされていて、まあ、そうしたものをもう知性を読み取る天才だったんですね。ですからもう好奇心、あらゆるところに好奇心、ものだけではなくて、まあ、人の動きですとか仕草ですとか、まあ、そうしたものとデザインというものを結びつけて考えていた方で、大学でもメアリー・ポピズンズのカバンっていうふうに呼ばれていたカバンにそのたくさん道具を詰め込んで、学生たちにそれがその知性がどういうところにあるのかというものを講義して、まあ、大変な人気を呼んだという、
ちょっとした映像があって、いろんなこうそういうガラクタなのか何なのか分かんないようなものを並べて、で話してる感じがね、もう まるで叩き売りのような
すごかったですね
いや本当にあれは人気の講義だったそうで、私たちもたくさんのものに囲まれているんですけれども、まあ、その知性を読み取ろうということはなかなかないかなと思います。でカスティリオーニさんに一旦講義をしてもらうと、このものはこのものはということで、さまざまな自分を取り囲むものすべてに興味を持って観察するようになる、できるというところが素晴らしいなと思っています。
そうですね、彼の照明器具もいろいろ、あと座るところ椅子と言うべきかどうか分かんないけれど、
サドルのような
作品が、そうそう、はい、そう、自転車のサドルを椅子にしたようなものとかね、あと有名なものでこうR になっている あのペンダントランプ、これはもう見ればあれねって多分誰でも分かるものですけど、それもそのカスティリアーニさんが作ったものですね、
はいはい、
60年代でしたっけ。
そうですね、1962年になります。で、あちらはよく見かける照明器具で、すごくラグジュアリーっていうふうに考える方が多いんですけれども、実は全くそのような考え方から成り立ったものではなく、もともとダイニングテーブルのための照明として考えられたもので、ただダイニングテーブルの、上に、真上に必ずしも電源があるとは限らず、その電源自由にテーブルが映ったらその照明器具も映せる、そうした照明器具として考えられたので、ベースから遠い位置にこう光が当てられる、そしてそのアーチの下を人々が歩くこともできるという、そういう照明器具で、当時は大理石はイタリアにおいては非常に安い素材だったものですから、その大理石があることで、自重があってアーチを支えているわけですけれども、日本では非常に贅沢品に見えてしまうということがあります
確かに見えます、
さあこの後後半も展覧会の見どころを伺っていきます。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は2121デザインサイトで開催中のデザインの先生展について、展覧会ディレクターの田代香織さんに詳しく伺っています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
お送りしているのはタイの女性ドラマ、サリンという人の曲です。 Being Here。
東京 FM The Lifestyle Museum、 今夜はキュレーター、ライターの田代香織さんをお迎えして、2121デザインサイトで開催中の企画展、デザインの先生について伺っています。
作品から言うとね、オトライハーさんというドイツ人のデザイナーのピクトグラムがすごくやっぱり素敵なんですね。
素敵でした。
これは1972年のミュンヘンオリンピックの時に作ったものですかね。
はい、 ピクトグラムといいますとオリンピックと直結すると思うんですけれども、ドイツのオリンピックといいますとやはりちょっと暗い、記憶があるかと思います。昔の、はい、
1936年のナチスの時代、ベルリンオリンピックですね。
はい、はいはい、でオトライヒャーさんは、ナチスの抵抗運動もしてきた方で、その、ミュンヘンオリンピックが開催されることになった時に、その印象を暗い印象を払拭する、新しいドイツの、象徴となるようなデザインを考えまして、その例えば、色使いですとか、印象もですね、刷新し、新たな時代のドイツの出発となるようなビジュアルコミュニケーションを考えた方です。はい、ですので、それをご覧になっていただいて、ピクトグラムも素晴らしいものですよね。本当に
本当に魅力的でしたね。あとね、ロティスっていう名前のフォント作ってました。グラフィックデザインをやってたというわけですけれど、そのフォントもねすごくね美しいものでしたね。
はい、ロティスはグラフィックデザインをして手掛けてらっしゃる方でしたら、ね、もちろんご存知なんですけれども、オトルアイヒャー、ロティスに移り住んでいます。ロティスというのはもともと地名なんですけれども、オトルアイヒャーさん、自分のスタジオとそれから生活の場所をもともにそのロティスに移して、田園の中で制作活動をしまして、そこで、そのフォントも生み出して、いらっしゃる。
それから杉を使ったプロダクトもありましたよね。
あれはイタリアのエンゾ・マーリさんのプロダクトですね。そうです、杉というのはもともとは家具に向かないというふうに言われておりまして、それは軽量で傷がつきやすいんですね。でそれをですね、日本はやはり森林大国なんですけれども、自国の森林をなかなか活用しきれていなくて、で杉材を、もっと活用して、循環させていく、植林とそれから伐採を、持続可能な形で続けるということで、生まれたプロジェクトなんですけれども、飛騨高山の、飛騨産業老舗の木工家具メーカーさんですけれども、そこと周りエンツ周りが共同しまして、その杉を圧縮して強度を高くした、材がありまして、それを新たに、プロジェクトとして、周りが一連の家具のコレクションを、デザインしたという流れがありました。
あと白い、焼き物というか何というか、こうお皿でもない、はい、ボールでもない、
20センチぐらいの、
はい、
とっても素敵なものがね6種類ぐらいあるんでしたっけな。
はい、8種類を展示してるんですけれども、あちらはですね1970年代のプロジェクトでして、エンツォ周りがデザインしたものになります。デザインといってもエンゾ周りは職人の手仕事とデザイン、工業製品のデザインをどのように結びつけるかということを随分考えた人で、あのプロジェクトは、工芸品ではないんですね。でと言いますのは、そのろくろなどを回して、そうした工芸的な手法を習得していない職人さんであっても、タタラとそれから紐という技術で、簡単に成形ができるものになっています。ですので周りはそうした方法論とそれから、プロトタイプを作ったんですね。でそもそもはそれをですね、職人さんが一人一人自分たちの頭で考えて工夫してほしい、プロトタイプを超えてほしいというふうに、望んでいたんですけれども、なかなかそうはならず、プロトタイプのまま職人さんたちが作ってしまったと。
なるほど、
ちょっとがっかり
して。プロトタイプがよくできすぎていたということですね。
そうですね、きっと。
なんかちょっとこうパイ生地みたいな形で、
そうですね、美味しそうな、
美味しそうな可愛らしい感じでしたけども、こういったものっていうのは今現在先生たちのその作品の中には売られてるものっていうのはあるんですか？これに限らず、
この磁器製品については 販売はもうされてないんですけれども、いくつかそのダネーゼという、メーカーがありまして、今回展示の中でもご紹介してるんですけれども、60年代詳しく言うと57年に誕生したダネーゼというイタリアのブランドがありまして、その、ダネーゼ夫妻、創設創立したダネーゼ夫妻が、当時のデザインはやはり安かろう悪かろうという製品が多い中で、やはりデザインという文化をきちんと浸透させなくてはいけない、もっと広く優れたデザインをみんなに持ってもらいたいという、うん、そういう願いを持って誕生したブランドでして、もう創始者の方たちは亡くなられてるんですけれども、また今第二の人生といいますか、企業として別の歩みを始めまして、現在でも販売されているものはございます。
この展覧会ですけれども、どういった方たちに見ていただきたいですか？
そうですね、やはりそもそもは私たち、学生さんたちに知ってもらいたいという気持ちが多くて、もちろんご存知の年配の方はたくさんいらっしゃると思うんですけれども、そういう方たちにももう一度再発見していただきたい、そして、ご存じない若い人たちにとにかく、学んでもらいたいというか、まずは楽しんでもらい、好奇心を持って眺めてもらって、で学んでもらえればというふうに考えてます。
やっぱりね、この60年代70年代っていうのは音楽の世界でも映画の世界でもそうだと思うんですけど、黄金時代だったような気がするんですね。で今回展覧会を見てね、デザインもやっぱりそうだったなっていうことをすごく感じましたね。
その通りだと思います。やはりほとんどのことは、50年代から60年代70年代の頃にもう作られている、音楽もきっとそうなのかなと想像しますけれども、それを私たち再び、手にして、同じものは作れないけれども、そこからどういう一歩をまた進めばいいのかということを、考えていかなくてはいけないなと思っています。そして、やはり彼らが考えていたことというのは原点だと思うので、まずは原点から始めて、そしてその後の歩みにつなげていくことが大切だなと思っています。
はい、展覧会入ってすぐのところに先ほどバラカンさんおっしゃっていた映像があって、そこでこう6人の先生たちの紹介が短めに流れてたりしますので、まずそれを、ね、じっくり見ていただいてから回っていただくとより分かりやすいかなと思います。今回お話を伺ってきた企画展デザインの先生は、六本木の東京ミッドタウンにあります2121デザインサイトで来年3月8日まで開催中です。ぜひ一度足を運んでみてください。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はキュレーターライターの田代香織さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
12月も半ばに入り、街は本格的なクリスマスシーズンとなりましたね。六本木東京ミッドタウンでは恒例のミッドタウンクリスマス2025を開催中です。今年もミッドタウンガーデンを中心に、まばゆいイルミネーションの光とシャボン玉の演出で皆様をお迎えしています。ガレリア館内には人気のサンタツリーやクリスマスマルシェが登場、そして売り切れ必至の東京ミッドタウン特製クリスマスケーキもただいま予約を受け付けています。さらに、都内最大級のアイススケートリンク、ユンスミッドタウンアイスリンクも同時開催中です。ミッドタウンクリスマス2025、ユンスミッドタウンアイスリンクに関する詳しい情報は、東京ミッドタウン公式サイトの特設ページや、館内設置のフリーペーパー、シーンでご確認ください。この週末は 六本木の東京ミッドタウンで、まばゆい光に包まれてみてはいかがでしょうか。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
東京 FM The Lifestyle Museum。 今夜の田代かおるさんのお話、ポッドキャストでもぜひどうぞ。東京 FM のホームページから The Lifestyle Museum のページに入ってください。そして番組ではスペシャルプレゼントとして、簡単な番組アンケートにお答えいただいた方の中から抽選で20名の方に東京ミッドタウンの商品券5000円分をプレゼントします。ご希望の方は番組ホームページからご応募ください。締め切りは本日12月12日いっぱいとさせていただきます。
ドイツのディーター・ラムスさんの良いデザインの10箇条というのもまたね、いい言葉でしたね。
はい、今回は先生方の言葉というものにぜひ注目していただきたいと思っております。それはまあエントランス入っていただいたところのロビーですとか、あとはあの締めとしてまたちょっとこうあのクリエイターの人たちに刺さる言葉があの見えないようなあの暗さの中にあのではあるんですけれども、ぜひちょっと注目して読んでいただければと思います。それが続いて中庭の中にまであの続いてますので、はい、ぜひお見逃しなくお願いします。はい、
一番最後のところですね。
はい、そうです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今
日のお客様は田代かおるさんでした。お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.